Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。この時間はですね、沖縄青少年自立支援援助センターチュラユイについてお話を伺っていきたいと思います。今日は代表理事の金城隆和さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
沖縄青少年自立援助センター、
はい、
これ NPO 法人、
そうですね、
あのチュラユイということなんですけれども、
はい、
どういうことを扱っている団体なんですか？
はい、皆さんよくお聞きになるかとは思うんですけど、不登校とかですね、うんうん、引きこもりとか、はい、頭ニート状態で悩んでらっしゃるような若者を支援するために設立された団体ですね、
うん、はい、いろんなアプローチがあるようなんですけれど、
はい、
まずは親御さん、はい、
親の会をやってですね、そういうところに悩んでる親御さん来ていただいて、まあ、発見をし、でその後、関係機関につなぐ方もいますけども、うん、例えば入り口で行くともアウトリーチという言い方をして家庭訪問までしますね、はい、
そして
でその後は出てきてもらってですね、うん、いろんな訓練等々を通して社会に戻ってもらう、そういう取り組みですね、うん、
これはご本人ということですね。
はい、
で今回またお話伺っていきたいなっていうのが、
はい、
2年弱でしょうか、
はい、
那覇市の委託事業として行ってきた、
はい、
ククルという、
はい、
スペースの運営ですね、
はい、
でこれは中学生の居場所づくりを支援する施設、
はい、
ククルという施設だったということなんですけれども、
はい、
中学生もかなり若年者ということになりますよね。
はい、引きこもりも我々応援しているんですけど、引きこもりになっている方の、60% 近くが不登校を経験しているということが数字で出てますので、いわゆる早期対応としてこの不登校支援というところにちょっと那覇市さんが事業を作られるというので手を挙げさせていただいたということですね、
はあ、そうなんですね。でもやっぱりそういうふうに取り組んでいかなくてはいけない現状が今あるっていうことですか？はい、
そうですね、
うん、
やっぱりそういう不全状態で社会参加できていない生徒であったりとか、学校卒業後は若者になっていくんですけど、そういう方が非常に今増えているということが国の数字でも出ていますんで、そこにしっかりとこう応援をしていくというのが我々の、取り組みですね。
この中学生の居場所づくりを支援する施設ククルでは、
はい、
どんなことをしてたんですか？
いわゆる居場所という言い方ちょっとね馴染みがないかなと思うんですが、
なんかこうぼやんとしてますよね。
そうですよね、はい、まず学校に行けていない子たちって基本的に場がないので、そういう子たちが安心して出てこれるというのが最初のスタートですね、ククルではまずなんか困ってるので支援を受けに来なさいという呼びかけではなくてですね、
はいはい、
食事を作ってですね、まずご飯でも食べにおいでよというところで一緒に昼食を作って食べるので、そういうところにまず参加してもらい、
はい、
そこからいろいろとこう学習支援をしたりですね、いろんな職場体験をしてもらった、職場見学ですね、社会体験してもらったりとか、はい、ということで最終的にこう出口へ押し出していくという取り組みですね。
食事からですか？
はい、
なんか分かるような気がしますね、はい、なんかこう何でもない味噌汁なんだけれども、
はい、
親に作ってもらって家庭の味噌汁がすごく美味しいって感じることってあったりしますよね、はい、
そうですね。で今回のククルっていう事業でいくと生活保護家庭の不登校支援ということなので、やっぱり食事をしっかりと3食取れていない子たちも結構いてですね、そういう意味では普通の食事を普通に提供するということで、一応食育コーディネーターの資格を持ってらっしゃる方に入っていただいてですね、普通の家庭で作っている料理を毎日提供してもらうということを一つ軸に若者たちと関わっていくという取り組みですね。
なんかどうしても給食が、
はい、
ね、一日の食事のメインになってしまう子たちがいるっていうのは聞いたことありますけれども、
はい、
まさにそういう状態が沖縄の那覇市にもあるんだってことですね、
は
い、
そうですね。特に家庭がちょっと経済的に厳しかったらですね、やっぱ3食しっかりと食べれない環境になるわけですよね、ただこの子たち学校にも行っていないので給食も食べれない状態になるわけですよね。
そうするとね、健康も気になりますし、
はい、
ね、なんて言うんでしょうかね、この家庭のあったかさとか、
はい、
そのあたりってどんなふうに感じてるのかなっていうところも気になりますね。
そうですね、ただまあご家庭がサボってるわけではなくてね、いろんな環境的なものとかいろんな課題を抱えていて、その生活保護受給やむなくされている方がほとんどですから、そういう意味ではね、ご家庭を責めるのではなくて、できるだけねこの子たちの状態にしっかりと寄り添っていくようなサービスがくくるという場所ですね。
学習支援などもそうですけど、やっぱり学校通えなくて、勉強だんだん遅れていってしまう、またじゃあもうこれで分かんないから学校行かないみたいな、ここもなんかあまり良くない循環が出てしまうわけですね。
そうですね、実際にくくる40名ぐらいの児童たちが、生徒たちがね、活用してくださいましたけども、やっぱり学習の遅れというのはすごく顕著で、小学校中学年から高学年にかけてどんどん学習が遅れていくので、勉強自体にとっつけなくなっていくんですよね。
一個分からなくなると、だんだんこれが増えていってしまうっていうのがあるんでしょうね。
そうですね、なのでそういう意味では読み書きもちょっと怪しい子がいたりですね、もう掛け算、いわゆる九九の部分で引っかかっていたりとかいう子が結構いましたね。
でもこうできるようになってくると変わってくるんじゃないでしょうか。
この子たち勉強が嫌いなわけではなくて、できないから嫌いなんですよね。なのでしっかりとできるように個別学習をしっかりと入れていけば、力を発揮してくると。なのでそれでいくと2年間やってきた中で3年生ほぼ全員が高校に進学をしたっていうところが一つ実績としてあるのかなと思います。
すごいですね、そこからまたじゃあ彼らは彼らの社会に出ていくわけですね。
そうですね、しっかりと進学していって、でその後しっかりとこう社会に定着していくというところまで応援する取り組みですかね。
でもこう引きこもりっていうのはその子だけの問題ではなくて、その家庭と社会がまた孤立してるっていうんでしょうかね、つながっていない状態のようにも思うんですけれど、
特に不登校の状態になっていくと社会的によく聞く評価がですね、家が甘やかしてるんじゃないかとか、本人がただ甘えてるだけじゃないかみたいなところで評価されるんですけど、実はいろんな要因があるわけですよね。そこにいじめがあったりとか、でそういうことをうまく言語化できない子どもたちがいて、その子どもたちにですね、なぜ学校行かないのって聞くと、いや別にとか言っちゃうわけですよね。すると怠けてるっていうところで評価されちゃうんですけど、しっかりと寄り添って関係作って話を聞いていくと、実はこういうことがあってねみたいなことが出てくることが多くてですね、そういうところにしっかりと耳を傾けていくと、じゃあそれはサボってるわけじゃないよねっていうところをまず共感して、でしっかりと応援していけば、この子たちはしっかりと結果を出してくれるのかなというふうに思います。
なるほど、こう大人ってどうしても表面的で、こう評価してしまったりすることってあったりするんですけど、自分たちが子どもの頃考えてみると、説明したくてもできなくって、こうもやもやして、っていうことを親子の間でもありましたよね。
ありますよね、
そういうことをやっぱりこう抱えてる子どもたちだったりするわけですね。
そうですね、なのでそういう子たちに丁寧に寄り添っていくと、いろんな理由とか背景とか事情とかがあって、決してその子たちは怠けていない、そういうところにしっかりと寄り添っていくと、この子たちはしっかりと結果を出していけるわけですよね。
で金城さんがただの学習支援であったりとか、進学支援とは違うんだというふうにお話しなさってた部分というのは、彼らがやはりこう成長していくと社会に出ていくメンバーになるんだよねっておっしゃってましたよね。
いろんなレベルの、生徒がいてですね、ある程度ちょっと歓喜してしっかりと学習に向かえる生徒さんもいるんですけども、特にククルという事業所を使っていた子どもたちはかなり困難な背景を抱えている子たちが多かったもんですから、学習のスタイルにしてもですね、かなり個別学習からスタート、なぜ集団でできないかと恥ずかしいんですよね。勉強できないのを見られちゃうのが恥ずかしい、それがなかなかこう見えにくいんですよね。それをこう言葉にできるといいんですけど、でそういうところをこうしっかりとこう拾って、じゃあ個別学習でやろうよってことであればしっかりとやる、その中でしっかりと成果を出して、しっかりと進学をし、最終的には社会に出て納税者になっていってもらうというところですかね。
そうですよね、結局私たちが受け入れられたように、社会に出ていったように、いつかは彼らを私たちを受け入れて、同じチームとして支えるっていうことですよね。
そうですね、そういうところでいくと、やっぱりそういう不全状態にある生徒の部分でいくと、やっぱり家庭のせい、本人のせいにされがちなんですけど、それをそういう形で押し付けていたらですね、 今後やっぱり日本全体的に少子高齢化が進んでいく中で、やっぱりしっかりと若者に投資していくという発想を、どうやって持っていけるのかなというところを一つこのテーマの部分にもあるかなというふうに思いますけどね。
じゃあ教育とか、
はい、
というのは全部この家庭のせい、ではなくて、うん、みんなで見ていくんだっていう、はい、うん、
まあ、やっぱり一人の若者を社会が育てていくっていう概念ですよね、はい、そこをしっかり持っていかなければ、もう、若者が大学まで行ってもですね、大学でこうそのまま、就職浪人になる方も相当の数出てますから、そういう意味ではしっかりと若者育てていくというね、考え方を、みんなで持てないかなというところを一つ啓発としてはやっています。
で、まあ、自宅して、行ってきたこのくくるの授業なんですけれども、はい、まあ、一つ締めくくりの時期が近づいてきているということで、はい、今、まあ、今後自主授業として展開していくにはどうしたらいいだろうかということを考えてますってお話しなさってましたね。
はい、まあ、この3月いっぱいでですね、まあ、委託事業としてのくくるはもう、終了しますんで、まあ、いわゆる那覇市からの委託は終わりますんで、その後、まあ、自主授業で NPO としてしっかりとこの子たちにどう寄り添っていけるのかなということを今考えているんですが、まあ、やっぱり資金面ですね、委託であれば、まあ、年間でいくらという形で契約ですから、ある程度設計もできるんですけど、自主事業となるとどうやって、資金を捻出するかというところに今苦慮しているところです。
でもう一つが社会、まあ、高校に進学しましたとか、
はい、
一つ子どもたちがこうステップを踏んだ後のサポート、
はい、
後々のサポートをどうするかっていうところも今考え中です。
そうですね、くくる事業自体は、まあ、15歳までですから、高校への進学までを見送って終わりという形なんですけどね、
はい、
ただ、まあ、その卒業後の高校中退予防をしっかりしていくというところをしなければ結局漏れちゃうのでですね、そういうところに寄り添えるようなサービスも自主事業にはしっかりと入れて、この子たちが18歳になって、まあ、その後大学進学するのか就職するのかというところまでをしっかりとサポートできるような形にはしたいなと思っています。
じゃあ、まあ、より、
はい、
なんて言うんでしょうかね、こう手厚いというか、
はい、
深いところまで、
はい、
考えてらっしゃるということでしょうですね。
そうですね、やっぱりまあ社会的に見てもこの部分のサービスっていうのは今日本にないんですよね。なので中学校は普通に卒業し、普通に高校進学し、そしてまあその後就職するのか大学へ行くのかと。で例えばまあハローワークでもそうですけど、ある程度お仕事が探せる方が対象なんですよね。ではなくて、もうちょっといろんな要因を背負っててですね、コミュニケーションの問題に課題があるとか、そういうところの若者に対する手厚いサービスという部分でいくと、今日本ではこの13歳から18歳の部分っていうのはあまりないですよね。なので NPO としてしっかりとまず事業を作り、先ほどお伝えしたみたいに、若者に投資をするような社会になっていってもらえたらというところを一つ啓発したい部分ですね。
まあ、でも今日お話伺ってて、
はい、
例えばこう同じ社会に暮らしている私たちが、
はい、
まあ、こういう状態があるのを知っていて何かできることってあるのかなって、はい、ちょっとこう今どうしたらいいんだろうっていう気持ちになってるんですけど、うん、
はい、
私がじゃあ例えば学習指導しますっていうのも、はい、なかなか難しいところがあったりとかして、はい、さてというところなんですけれども。
そうですね、まあ、我々の側でもちょっとしっかりと課題を整理して、皆さんにこういう部分を協力してほしいというところは出していかないといけないなと思うんですね。ただ一方で、若者の問題ですから社会の問題でもあるのかなと思っているので、うん、どういう形でまた協力していただけるのかというのを一緒に議論できるような形をまた欲しいなと思うんですよね。どうしても我々法人の中だけで考えていてもアイデアって出てこないのでですね、こういう若者をしっかりと寄り添っていけるような、その時に、まあ、寄付っていうのも一つですし、例えば、まあ、ボランティアで時間をいただくという形の寄付もあるでしょうし、はい、いやいやもっとこんな仕組みを一緒に作ったらいいんじゃないですかみたいなご提案も多分、
ア
イデアも ね大事だと思うので、そこはぜひいろんな形で参加していただけたらなというふうには思ってますけどね。
まあ、でも今日私は自分自身はちょっと一歩前進かなと思ったんですけれども、
はい、
そういう子どもたち、
はい、
まあ、そういう家庭があったりするっていうことを知ることで、
はい、
紋切り型で対応しないで済むようになるのかな、
はい、
今後は、
はい、
ちょっと思いました。
そうですね、はい、ぜひぜひ一緒に議論していけたらなと思います。
はい、皆さんもね、ぜひ 今後私たちが一緒に社会を作っていくメンバーになる子どもたちですからね、はい、少しご注目いただければなというふうに思います、
はい。
沖縄青少年自立援助センターチュライの代表理事金城貴和さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。